さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル、スノーです。近況をお話しますとって、まあ、なんだかんだと忙しいことは忙しいんですけど、
うん、
この間、だいたい5000コマ1日で撮るっていう撮影になって、
うん、
今データ量を見たら 10.04 ギガバイトになっておりまして。
5000コマ？
はい。まあ、舞台なんですけど。
はいはいはい。
なんだっけ、1位目ですね、照明のテクニカルリハーサルから始めて、うん、そこから撮り始めて、まだ化粧とかしてないのに、
うん、
別に撮らなくてもいいじゃないかと思ったんですが、つい撮ってしまい、
うん、
はい、それで、通し稽古を撮って、1回撮って、
うん、
本番2回撮って、
う
ん、そしたら5000コマを軽く超えて、ありました。
ちなみに納品はいくつ納品するの？
いや、そうですね。せいぜい600とかそんな感じ。
そうだよね。
せいぜい、うん、600もありゃもういい、もういいって感じですよ。
だよね。
300ぐらいでいいんじゃないのって話なんですけど。
おうおうおう、
どうしても舞台といってもダンス系なので、
うん、
スモークとか、こう背景からの目つぶしが
いい。はいはいはい。
ガン来てるんでね。
おうおう、
もうとりあえず押しっぱなしになるし、なるって感じだ
な。ああ。そうなんだ。
はい。なんかフィルムの時も似たようなの撮ってたんだけど、どうやって撮ってたんだろうってちょっと。逆に驚いてしまうんですけれど、うん、なんで撮ってたなと、
うん。
まあそういう状態になっておりますが。
うん、
はい。なんかとりあえずなんかすごい寝不足だったりして、
うん、
ぼーっとして電車で3回くらい終点ですよって起こされてるんですね。
そうなんだ。
はい。で、いろんなものを本を2冊ぐらい電車に置き忘れて、
うん、
ダメだこりゃって、なんかそのうちカメラとかも置き忘れるんじゃないかって非常に怖い。
怖いねそれ。
そうなんですけれども、
うん、
はい。
まあでもカメラだったらいいけど、なんかフラフラして階段から落っこちるとかそういうのがないように気をつけてください
。朝は結構お年寄りの方に朝、うん、まあ授業があって、
うん、
朝通勤ダッシュの時に行ってるんですけど、
うん、
割とお年寄りっていうかの方にかかと踏まれてます。
そうなんだ。
歩くの遅くて。
ああ、そうね。
ダメですね。はい、そんなちょっとヨレヨレなスノート。
はい。私もなんかバタバタしておりますが、逆に外に出ない状態で今また忙しくなってきているので、肩が凝って仕方がないんですよね。なんかね、みんなのダイエットで肩を耳のそばまで上げてストンって落とすっていうのをやるっていう話を教えてもらって、それすごいね、なんかスッキリするんですよ。で、まあ、習慣になってやるようにはなってるんですけど、ここ何日間かそれやっても効かなくて、もう肩が張りっぱなしでパンパンで痛いような感じで、そろそろ湿布を貼らないといけないかなと。だけどなんか負けた感がして嫌だなと思って意地になって貼ってない半助と。
はい、はい。なんか気がついたら今日500円玉をどっかに落としてしまって、ちょっとしょんぼりしている。
みんなそんなか。はい、ということでヘロヘロ3人組でお届けしますが、なんか僕はさっきネタ帳を見ていたら、森村さんの話題を上げたっけっていうのを書いてたんですけど、しっかりやっていたと、はい、ということで、はい、今週のネタが内容が変わってきております、
はい。
まずはメールをいただいているのでメールのご紹介をさせてもらって、はい、 予定が変わって変わっての最後に上げておいたネタ、貧乏カメラマンが行くになりました、
はい、
と最後にイベントのお話をちょっとお話しさせていただきたいと思っております。毎週木曜日配信の「くいだおれ万歳」聞いてください。はい、ということでまずはこれ今日でした昨日でしたっけ
昨日ですね
昨日、はい、いただいたメールからご紹介したいと思います。Dスケさんという方からいただきました、はい、フォトスクランブルの皆さんこんにちは、いつも楽しく拝聴させていただいております、 Dスケと申しますということでいただきました、ありがとうございます。先日の配信分でスノーさんがケントメア100の長巻きをお使い出したと聞いて、どうしてもその特性が気になり思い切ってメールさせていただきましたと。感度100の、長巻きといえば現状ではコダックの TEMAX100 しか入手できないと思いますが、自分は富士のインガシでプリントした場合の TEMAX のシャドウ部の眠さとハイライトが飛びやすい特性が好きになれず、感度100の、長巻きは諦めておりましたと。ズバリお聞きしますがケントメア100はどのような印象でしょうか。メーカーのサイトにも特性曲線のデータが見当たらないので非常に気になっております。はい、ちなみに自分の常用フィルムはトライ X です。現像液は D76 を使っています。少しシャドウ部のコントラストが高いのが気になりますが、なんといってもプリントしやすいのが気に入っています。ケントメア100が素直なフィルムで、流浄性もよくプリントしやすければ長巻きも検討しようかと思っています。なかなか銀円の突っ込んだ話を聞きたいリスナーさんも少ないかとは思いますがよろしければ番組内で取り上げてやってくださいと、どうぞよろしくお願いしますと。最後になりましたがスノーさん個展の準備頑張ってください。
はい、
関西在住なので気軽に遊びには行けませんが応援しておりますということで、ジースケさんの方からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。銀円の話、
はい、
ね、なかなか僕がちゃんとやってないからなかなか話題に、ね、あれなんですけど、はい、まあでも このフォトスクランブルではなるべくね銀円の話題とかも取り上げていきたいと思いますので、
はい、
こういう気になったメールは非常にありがたいなと思いますが。
はい、
どうなんですかその、
はい、
っていうかねまずね
ケントメ
ごめんね
長巻きって何とか
あ、いや長巻きは、はい、まあ何回かね教えてもらったんで、はい、分かったんですけど、このトライ X お使いで、
はい、
まあ現在機が D76 とかって、
はいはい、
こういう表現でなんとなく感じて分かるんですか、はい、使ってるフィルムと現像液とか。
まあまあ、わかりますっていうか、定番なので、
組み合わせ
は。YXD76 組み合わせは、
ね、
なんて言ったらいいんでしょう、王道ですね。
あ、そうなんだ。
ある意味王道だ。
じゃあ、その、ジースケさんは、いまいちって言われてる、TMAX100 に合わせる現像液は何なの？
TMAX デベロッパーっていうのがあるんですが、だいぶ前の番組で話したと思うんですけど、うん、どうもね、その TMAX っていうフィルムと TMAX デベロッパーっていうフィルム、現像液で、難しいんですよ。
へ、
うん。ちょうどいい濃度とかちょうどいいコントラストにするのが、結構難しくて、
うん
うん、すぐなんか濃度が濃くなって、コントラスト上がっちゃったりする。
ちょっと神経質ですよね。
うん、そうそう。
へ ピーキーな感じ。
そうですね。うん。性能は多分いいと思うんだけど。
あれ、多分人間が現像するようにあんまりサイズ聞かされてない。自動現像機とか、ああいうの通すといいんだと思うんですよね。
なるほどね。
はい。試着率上げたりとかなんかいろいろやって昔な難儀して結局投げ出した経験が
ああそうなんだ
もう嫌だっつって、はい、
もう学校の推薦がそれだったんです。ご推薦の授業暗室授業の組み合わせそれだったんだけど、
うん、
なんかそれでやると全然良くなくて、
うん
うん、僕も授業で最初何回か使ったけどもういやもうダメって思って、
うん、
自分の好きなフィルムに戻してしまいました。
あ、じゃあ T-MAX は使ってないの、
うんうん、まあまず高かったっていうのもあるんですけどね。
ああそうなんだ。
フィルム自体が
へ
え、あとあれなんかやっぱり神経質、フィルムそのものもちょっと神経質で、
ほうほうほう
っていう印象がありましたね。
へ
え。ちょっと扱いにくい。
へ
え。で、壺にはまるとすごい綺麗な時もあるんですけど、
うんうん、
そこに持ってくところもがなかなかぶどまりが上がんなくて、
うんうんうん、
辛いっていう、そういう。はい。
難しいんだ。
うん、感じはどうしても。
うん、
まあ最初にそうだったので、
うん、
もう最初にそうだと、あの、特にフィルム現像は失敗したら、
うん、
取り返しつかないので、やっぱりあまりぶどまりが悪いともうさっさと諦めた方が早いっていう感じになります。
ああ、なるほどね。なるほどね。じゃあ、
はい、
僕みたいなこう経験のない人間は手を出しちゃいけないフィルムなんですね。
いや、そんなことはないと思うんですがね、よくわかんないですけど。
難しいんでしょう、でも。
難しかった。はい。あの、トライ X とかと D76 ってかなり幅が広いんですよ。いろんな条件、温度とか、現像の希釈率の。
はいはいはいはい。
とか、あの、
いくつからいくつみたいな幅が。
幅が結構 あるから、
うんうん、
経験を積んでいけば、うん、今日24度あるけど、じゃあ1分とか1分半短めにしてとか、そういう、なんていうんですかね、塩加減みたいな感じで、
うんうんうん、
塩加減、湯加減みたいな感じでできちゃったりする。う
ん、ああ、なるほどね。
で、まあ、あと、うん、多少ネガの濃度がこう濃かったり、
うん、
まあ、薄いのは厳しいのかもしれないけど、
うん、
プリントでなんとかになるという、
はいはいはい、
こともできますし、
もうじゃあこれはすごく、
はい、
スタンダードな組み合わせ、
組み合わせですね、うん、
ちなみにこの現像液の種類ってどれぐらいあるんですか。
いや、山ほどありますっていうか、
まあ、本一冊ぐらいはあるんですかね、処方とかで。
はあ、
でも、まあ、本当にポピュラーなのは、やっぱり D76 の処方を、
うん、
がベースなんですよね。それを、うん、それが、あの、何種類かあって、うん、感じかな、うん。
基本的に3パターンぐらい傾向が、現像液の傾向があるんですよ。
うん、
で、それの派生、処方みたいな形で細かいのが分かれてたり、うん、あとでも最近はちょっとなんかトレンドとして、あの、現像試薬っていう、あの、なんだ、基本になる薬がそもそも違うパターンとか、
へー、
あったりしますね。
なるほどね。
その、新しいっていうか、その、新しいやつは僕使ったことないんで分かんないんですけど、
うん、
もう原理がちょっと違うらしい。
うん、うん。はい。で、このご質問にあるケント名の企画ですが。
はい。
すいません。これ番組やっておきながら全然分かってないんだけど、これは今回の角さんの個展で使われたフィルム、は
い、あ、これも半分くらい使ってますかね。うん、途中でこれになったので。
ああ、なるほど。
このシリーズ、僕はもう20年ぐらい、もっとかな、25年ぐらい、ずっとイリコードの FP4 っていう、フィルムで、
うんうん、
あの、 途中から FP をプラスっていうのだったんですけど、
うん、
ほとんどそれで使っているんですが、うん、この FP4 プラスの、あの、長巻きがなくなっちゃったんですね。
おー、はいはい。
ボタンが、うんうん。それで、それで、そうすると、この、1本ずつ買うとものすごく割高なので、
うん、
そこから100フィート缶を求めていろんなフィルム行ったり来たりして
、
たのがここ1、2年ぐらいな
ん
です、
うん
うん。で、やっぱりあの、プラス X、コダックのね、プラス X とか、
うん、
あとネオパン系の富士のフィルムとかも使ったんですが、
うん、
どうもうまくいかなくて、
うん、
でケントメアっていう、まあ、インガシのメーカーだと思ってたらなんとフィルムもあったと、
うん、
いうので、あとそのイルフォードの大元の会社のハーマンテクノロジーっていうところが、うん、まあ扱ってるので、これはもしかしていけるかも、とか思って、
うんうん、
あの、買ってみました。
うん、はい。
で、結論から言うと、かなり FP4P に近い感じはします。
へ
ぇの出方とかね。
うん
うん、ただ、FP4P よりさらに柔らかい感じはします。
うん、
柔らかいというのはですね、
うん、
割と、ハイライトはなかなか乗ってこないです、
うん、
これ感度低いのかっていう感じがしないでもないんですけど、だからあのシャドウ部が、
うん、
あ、もう潰れちゃうっていうかネガ状でこうすごく突っこ抜けてくる、こう濃度が出なくて真っ黒になってしまう、真っ黒って言いますか、焼くと真っ黒になってしま
う
というわけではなく、
うん、
ちゃんと濃度は残っているので、
うん、
そういう意味では、僕が使ってる範囲では、あの、天気のいい日とか、
うん、
あとコントラストの高い被写機とかを撮影するのには、
うん、
なかなか使いやすいフィルムっていう印象なんですね。
うん、
ただ、僕の場合、現像液が、その D76 とか、
うん、
あるいはここのイルフォードが指定しているイルフォテックとかですね、
うん、
そういうあの ID11 とか言われる、純正の現像液じゃなくて、
うん、
インガシ現像液のコレクトールというのをですね、これ富士の製品なんですけど、うん、それを希釈して使っております、
うん、はいはい、
すごい邪道っちゃ邪道なんですけど、
うん、
で、あの、一応その、コレクトールっていうインガシ現像液の処方は、
うん、
あの、さっき出た D76 がベースだと言われているので、ほぼそれに近いよっていう話なので、
うんうん、
本当にそうかどうかは分かんないですが、あの、
うん、
僕が、通っていた学校のそういう管材の関係の、
うん、
暗室関係の先生が、
うん、
やってみろよとか言って、
うん、
教えてくれたのを真に受けてやってみたら意外と良かったんで、
うん、
それを使っているんですけど、
うん、
それでやっての話なんですがね、なんかすごい自己流なので、
うん、
なんとませんが、
うん、
他の人がやったらどうなるかっていうのはちょっと、
なるほど、
はい、保証の限りではありません。
そうかそうか、じゃあこの D76 とか使ってやったらまた印象が変わる可能性はあるってこと、
はい、まあそれはありますよね、
うんうんうん、なるほどね。
あの、まあフィルム現像、自家現像ってもう本当に、その人の環境とか、
うんうんうん、
違うし、
うん、
まあ、極端に言えば水道水で違ってくるので、
うんうんうん、
まあ、関西の人と僕の埼玉の人では水道水がもしかしたらちょっと違うかもしれない。
ああ、違うでしょうね。
うん、そういう意味で、あの、井戸水でやるとか、そういういろんな水のその酸性度というか、
うんうん、
塩素の入ってる、
うん、
そういうのでも違ってくるらしいので。
うん、
うん、なんとも言えないんですけど。
なるほどね。
とりあえず僕の感じでは、あ、まあ、イルフォードに近いから使いやすいっていうのと、
うん、
さらに、あの、こう、ハイコントラストな被写体にはちょっと強いので、強いというか、うん、まあ、いい感じで、だるくなってくれるので、
うんうんうん、
僕の雰囲気としてはいいですね。
それ柔らかいっていうのは、この眠いとは違うの？
あ、それは両方です。
うん、
なんとも言
えない。柔らかい 柔らかいっていうのが割とポジティブな意味で使われるのに対して、うん、眠いっていうのはネガティブな意味で使われるんですけど、
うんうん
うん、現象として違いがあるかっていうと微妙にこう、難しいところで。ただ、プリントした時に眠いっていうのを大体使うが多いんで、割とテクニカルなもん、なんだ、焼き側の方のテクニカルな問題のこと、うん、の時に、表す時に使う言葉、っていう風に見た方がいいかなぁと、
はい。
なるほどね。うん、
ネバーはあくまでも素材なんで、ただ、確かにこのケントメアで、
うん、
白黒はっきりさせようとすると、
うん、
ユータハの、因果子を焼くときにこうフィルターでコントラストを今コントロールしてるんですけど、
うんうん、
フィルターをかなりコントラストの高いものを使わないと
はっきりしない、
はっきりしないと思います。でも僕の場合は別に白、ね、写真 の, 見ていただければ白黒はっきりしない
方がいいんだもんね。
そうですね、はい、テストなので、
うん、
まあそれは無理してやる必要ないから
うん、うん、
もうそのまんまやってますけれども、
うんうん、程よいんだ、
はい、っていう感じです。でさっきその眠いとかなんとかっていうのを科学的にというか通じて表したのが、うん、その特性曲線っていうちょっと難しい概念なんですけれども、
うん、
これなんか学生の時に一回測って、自分たちで現像したやつを測ってプロットした覚えがあるんですが、もうすっかり忘れておりますっていう感じなんですけど、うん、はい、
なるほどね。こういうの作るんだ。
そうですね、これ、うん、一応暗室の授業でやりましたけど、で昔はね、その各フィルムにこういうデータシートっていうのは必ずあってですね、
うんうん、
いろんな分光感度とか、
うん、
その特性曲線とか、あと相反則曲線、相反則が分かるっていう、そういうのとか、
うん、
そういうのが全部ついてるんですけど、
うん、
この、ケントメアの、
うん、
まず僕は、英国のね、
うん、
サイトに行ってみたんですが、
うん、
カタログって言ってもなんか、こんなフィルムで何種類はこれですそれしかなくて、
うんうんうん、
あれはデータシートがない、はい、で確かに日本のところにもデータシートはあるんですけど、現像に関するデータシートだけで、
うん、
正曲線は全く載っておりませんでした。
へ
え。でなんかこんなんでいいのかって感じ。
でもこのあれを見て選んだりするの？
まあ分かる人はそれで選ぶんじゃないでしょうか。
へ
でもね、これ現像、さっきも言ったけど、その自家現像によってだいぶ違うので、
うんうんうんうん、
まあこれを真に受けてやるっていう人はそんなにいないとは思いますけどね。
なるほどね。
ただフィルムのその雰囲気っていうか、うん、持ち味を比較するのにはいいと思いますけどね。違う種類のフィルムの特性曲線を眺めれば、
うんうんうん、
なんとなく分かる人は分かるんじゃないでしょうか。
ああ、なるほどね。例えばなんか極端にイメージと違うものだったらこの曲線見て弾けるの、いくつかある中から選ぼうとしたときに。
いや、無理です、僕
は。ああ、そうなの。とりあえず使ってみた。
そんなに真面目に勉強しなかったっていうのもあるんですけれども。まあ、とりあえず、この曲線の右側の傾きが急だったら、やっぱりあれですね、コントラスト高いので、
うんうんうん。
なんて言うんでしょう。コントラストの少ない、こう、被写体にはいいかもしれないけど、
うん、
天気が良かったら、
うん、
すごい白黒はっきりみたいな、そういう、
はいはいはいはい、
ネガになっちゃって役の苦労するっていう、
あ、なるほどね、
ですよね、は分かるし、
うん、
まああとむしろこの下の方っていうか、ね、相対露光量の 立ち上がりの部分って言いますか、うん、1から2の間で 1.5 のあたりでふーっと立ち上がってくるのが、
はいはいはい、
どんなカーブかなっていうところがやっぱり気になりますよね。
あ、そうなんだ。
うん、
うん、
あのここが割と立ち上がりが急だったりするとやっぱりシャドウ部のグラスが高いって言って、
ね、あ、はいはいはい、
影の中に、
うん、
あのグラデーションがある本来あるんだけど、
うん、
あの撮影してみたらこう真っ黒。
ああ、そういうことなんだ。
はい、
うん。
これはまあデジタルでもありますけどね、やっぱり。
うんうんうん、
例えば、冒険像をやったときに、うん、あの、シャドウのところをいじれば、
うん、
影全部潰したり。
ああ、そっかそっか。それと同じようなもんなんだ。
まあ、そうですね、あそこと思ってもらえれば。
ああ、なるほどね。
はい。
はいはいはいはい。
やっぱり、ええ、あの、影のグラデーションって言いますかね。
うんうん。
暗部のところを大切にしたいなと思う人はやっぱここら辺を注目するというか、
うんうん、
あと現像の方法とかでここら辺があんまりこう急にならないようにするわけ
です、うんうん、なるほどね、はいはいはい、でそのケントメアのやつは結局なかったっていうこと？
ないですね、特性曲線は、まあ、さっき調べた限りでは見当たりません。
なかったんだ、
はい、ないです。それでいいのかケントメアって感じ。あと、まあ、これはちょっとまだ未確認なんですけど、
うん、
なんとなくあのピンホールって言って、
うん、
これ致命的なんですけど、
うん、
エマルジョン現像済みのフィルムのこうちゃんと録音された部分をルーペで見てですね、
うん、
エマルジョンの中に録音されない点が、うん、
あるんだ。
ある時があったんですよね。で、まあ、これはあの録音されない点なので、
うん、
まあ、もしかしたらカメラの中のホコリとかそういうあるのかもしれないですけど、それにしてはなんかちょっと多いような気がしてすごい気になっています。
へ、
まだ僕もあの長巻き1本と1本しか使ってないので、
うん、
何とも言えないんですけど、
うん、
あ、あの自家現像の場合は何でもありですからね。
うん、
あの管理が悪いといろんなことが起きるんで。でしょうかね。
なるほどね。まあ、ということで、まあ、ディースケさんの方からメールをいただきましたので、まあ、こんな感じで、どうしてもこう使用感でね、実際それぞれの方のあれで変わってきちゃうと思うんですけど、まあ、スノーさんの使った感じはこんな感じだったと、
はい、
いうことですので、まあ、ご参考にしていただければと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ということで、まあ、これブログの方にも写真アップ してくれてますので、ちょっとご覧いただければと。これ100フィートの缶ってこういうのに入ってるのね。
あ、これ、うん、ちょっと歴史がありまして、
うん、
あの缶に入っ、最後まで缶に入っていたのはコダックだけかな。
この、ま、うん、金色っぽいやつ。
はい、そうですね。
うん、
で、イルフォードはこの、最初缶で、
うん、
次プラスチックのこの黒いやつになって、
うん、
その次はこの上の四角い箱の中に、
うん、
まあ、黒いビニールで包まれてポンって入ってるだけになりました。
ああ、そうなんだ。
で、ケントメアも、うん、あの、ほとんど全く一緒で、
うん、
そういう感じです。
箱に入ってるだけ。
箱に入ってるだけ。
へ、
いきなり箱を開けちゃうとえらいことになる。
まあ、当たり前です
。足で開けろと書いてありますが、
うん、
この缶に入ってた時は、
うん、
箱から出すとこまでは、
おうおうおう、はいはいはい。じゃあこの缶っていうのは今はないんだ。
ないですね。なかなかないと。僕もだから最後のイルフォードは取ってあります。
取
ってあるんですこれ。
なるほどね。
何しようとは思ったんですが、よく灰皿に、缶は灰皿にしてる人がいますけどね。
ああ、そうなんだ。まあ、それぐらいの大きさっぽいよね。
そう、ちょうどいい。蓋できるし。
なるほどね。もうちょっとこのプラスチックのよりこの缶の方が欲しいね。
はい、なんか、うん、写真やってますっていう気分にしたれます。
じゃあ今、 から始めても手に入るのはこの箱だけなんだ。
そうですね。コダックはまだ買うんだと思うんですけどね。そのあの僕使ったことないんでわかんないんですけど、そのなんだっけ、あの T-MAX
ああはいはいはい、
が缶かどうかは。
なんだろうね。
缶だといいですね。はい。
このピーキーで難しいでしょ。
ディスケさんに、いやとでもトライ X も缶、あトライ X はまだあるんだっけ、長巻きありますよね、うん、きっとね。缶、
うん、
なんじゃないかな。
なるほどね。はい、まあ。ちょっとこれ僕は初初見というか初めて見ました。これで、え、このいっぱい刺さってるメモは何？
あ、これはですね、あの、うん、僕の仕事部屋にある、
うん、
コルクボードにですね、うん、使ったフィルムとかそのデータシートとか現像液の袋とか、
これ全部そうなの？
あ、そうですね、古いのから新しいのまで。
へ、
フィルムだったら箱の裏側にこう現像の時間とか液が書いてありますし、
うんうんうん、
それをぐさぐさ刺して、
うん、
なんかなんて言うんでしょう、地層のようになってます。一番なんて言うの、次々と新しいの上から刺してってるんで。
うんうんうん、あ、じゃあ一応やっぱこれ参考にするんだ。あ、でも現像の時間とかもあるからってこと？
そうですね。うん、うん、頭の中で換算するというか、すごいアパートに、
うん、
これを現像液でこの分数だったら、僕の現像液だったらこの分数かなって。
あー、なるほどね。
換算して、
参考数値として取っておいてあるってことなんだ。
はい。
いやでもなんかこんなに地層みたいになったらわけわかんなくなりそうですけどね。
あ、まあでも新しいのしか使わないから。
そう。
はい。あの、ただ武将して昔のやつは刺してあるだけで。だからもうないフィルムとかない現像液とか。
もう刺さって
ます。刺さってます、
ね。
いつか博物館にと
思って。博物館。はい。なるほどね。はい。ということで、まあ久々、久々ですかね、この銀煙の話ってね、
はい、
なかなかこう機会が、登場機会がないのでいいきっかけをいただきました。ティースケさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
で、続きましては貧乏カメラマンが行く、
はい、
ということで、すごいね、貧乏カメラマンその姿って。いや、ちょ、これはね、こういうね、っていうか、なんか代用品とかさ、あ、でもあるのか、一応。
え、何が代用品って。
いや、ほら、はい、カメラ用品ってさ、なんか、異様に高くない？
あ、まだでも高いですね。
なんで、僕が信じられなかったのは、なんだっけ、パーマセル？
あれ
、なんであんな高いの？
なんてなんです、黒は高いですよね、特にね。確か。
あ、そう言われてみれば確かにね、高いっすね。
うん。今いくらぐらいっ
すね。1300円、
うん。
ぐらいしましたっけ、
あんなテープでさ。
あんなテープ。
千万ぼって。
あんなテープでって言われて。
あれ実際、何に使うの？
よく何でも使いますよ。
まあ何でも使う。
粘着力低いテープなんで、
うん、
仮止めとか、
うん、
あとは黒いやつとか、遮光するのに、ペタペタ貼ったりとか、
うん、
結構ラフに何でも使いますね。
なんか、初めてそのパーマセルを見たのは、スノーさんと、ね、
はい、あ、撮影に
スタジオ借りて撮影した時に、はい、あの時は多分初めてだと思うんですけど、 あれでなんかバック紙を床に止めるのにあのテープ使ったような気がするんだけど、あんな高いものをあんなことに使っちゃうのってって思わない。
いやでもね、他のテープじゃダメなんですよ、やっぱり、ね。
ダメなの？
ガムテープじゃ粘着力ありすぎて床に
出
し
ち
ゃう。そうですね。
剥がすの大変だし。じゃあセロテープにするかって言ったら今度
弱いの。
弱いから貼った端から剥がれてしまうし、うんうん、
そういう意味では、ね、なんかあんなようなテープってさ、文房具屋さんとかにあんなテープあるような気がするんだけど、ないの？
案外ないですね。若粘着で紙系のテープっていうと、うん、マスキングテープとか比較的近いっちゃ近いんですけど、糊、うんうん、粘るんですよね、やっぱり。
あー、糊が残らないのがいいの？
そうですね。それは大きいですよ。
なんか異様に高いなぁと思う。こんな高がテープでみたいな。
まあ僕も、まあ年に一本ぐらいは買う。昔はもっと買ってましたけど、うん、まあね、やっぱり年に一本ぐらいは買う感じ。
あ、でも年に一本ぐらいでなんとかなるもんなの？
まあ最近そんなに使わない。で、あれ古くなるとね、うん、特に黒は、なんて言うんでしょうね、乾いてくるっていうか、
ほうほうほう、
つかなくなっちゃって、
へー、
テープじゃなくなってくるので、へー、全部使わなくてもしょうがないから新しいの買うかっていう、
はいはいはい、
なるので、それだったらなんて言うんでしょう、ケチらずに使った方がいいかなっていうか、
なるほどね。色は揃えるの？黒とかグレーとか白とか。
あ、でも黒と白があれば
いい感じなの。
白は、まあ、マスキングテープっぽい感じです。
黒あれば大体、生きていけますね。
あ、そうなんだ。
まあ、黒高いので何でもいいんですけど。黒じゃなきゃ、黒じゃなくてもいいところは白を使うって感じかな。
そんな違うの値段？
確か結構違ったような気もするんですけどね。
なるほどね。いや、そう、あと他のケーブル類とかさ、クリップとか、そんなもの一つ取ってもなんかみんななんか何でもちょっと他のもんと比べると高い気がしてさ。だなんか前に100均で代用できるものみたいなのってやったじゃないですか、番組で。
はい。
なんか、それこそクリップなんか100均で売ってないっていう、
うん、
確かにカメラ用品店で売ってるやつってすごいごつくてしっかりバシッと止まるっていうのはあるんだけど、でもクリップ1個に3000円とかさ、
はい、
高っとか思って
確かに、
そういうのってやっぱりでもそういう専用のものの方がいいの？まあいいのはいいんだろうけど。
いや、いいですね。うん。いいというか。
無理してもそれを使った方がいいやって思うぐらい。
まあ仕事で使うんだったらやっぱり専用のものじゃないとまず見栄えが非常に悪いというのが。
ああ、そっかそっか。
うん。僕はなんだっけな、品番を、こう、撮影の時、商品の品番を書くのに、
うん、
なんていうんですか、こう、100円ショップで買ったホワイトボードみたいなのを持って、それに書いて一緒に写し込んでいたら、
うん、
なんかすごく貧相でした。
あ、そうなんだ。そういう場合はどうするの？
なんかもうちょっとなんか小綺麗な、うん、まあやっぱりホワイトボードはホワイトボードでも100円ショップじゃない、
うん、
事務用品にあるような、
うん、
しっかりしたやつとか、
うん、
あと何だったっけな、なんかそんなものを、あ、そうそう、ライトスタンドにこう、
うん、
T バーというか、T の字に出るブームアームみたいのがあります。それにクリップでポンってくっつければいいんですけど、
うん、
ちょうど僕そういうものがなかったので
、うん、
まだ駆け出しの頃なんですけど、
うん、
画材用のイーゼル持ってったんです。
ちょうどいいやん。はいはいはい。うんうんうん、
でそれにホワイトボードポンって乗っけて、
うん、
こう、レストランとかでチョークで書いてあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
うん、あんな感じでポンって置いてやってたら、
うん、
ちょうどそこの撮影に行ったスタジオの人が、これじゃなくてうちのこれ使ってくださいって言って、ちゃんとしたそういうライトスタンドにブームがついてるやつを持ってきてくれました。
そうなんだ。そうか。そうだね。その客先とか クライアントの前で撮るときっていうのは、あんまりそういうものを使っちゃいけないっていう状況はあるよね、確かにね。
はい、
あ、なるほどね。あ、今調べました。パーマセルやっぱ黒高いです。
はい、
白が1本換算すると700円のところ、はい、黒は1100円ですね。やっぱ違うんだ、随分。はい、
うん、なんか学校の時も、学校で先生が言ってました。
あ、そうなんだ。
黒そんなに使うなら白使え。そこは白でいいから白使えとか。
あ、なるほどね。
で、どこでも白使ってると、そこに白使ったら反射するから黒にしろとか。
あ、
そうやって使い分けるのか。
なるほどね。あと、なんだ、ディフューザーじゃなくて、
プレペみたいな。
あ、そうそうそうそうそう。あれも結構いい値段でしょ。あれか、画材
が。でも背景紙とかの、なんで撮影用のプレペの類って多分耐久性で言うと、
うん、
そこそこ理にかなった値段なのかなとか、こう思うんですけどね。
ああ、なるほどね。画材屋さんにあるようなやつじゃ弱いの？
いや、うちで使ってますけど、貧乏なんで。トレペにしても背景紙代わりの、なんだ、大判の色紙にしても、結構簡単にへたるんですよ。
はいはいはいはい。
で、割とシワ寄ったりとか汚れたりとかしやすい
ん
で、汚れはともかくとして、シワの類なんかで言うと、うん、まあ、撮影用のやつの方が、まあ、強いのかなぁ、なんていう風にちょっと考えてみたりしてるんですけど、どうでしょう。
なるほどね。
どうでしょう。
やっぱ厚みがある程度しっかりしてないと、ちょっと辛いですね。すぐくしゃってなって、そのくしゃってなった影が、多分、下手すると商品に、映るんですよ。
ああ、なるほどね。
シャとなったところの形で、うん、
それ致命傷になってきちゃうわけだ。
うん。だからまあ正直言ってあれは消耗品ですしね。
うん。
どんどん切っていってしまいますしね。
うん。そうそうそうそう。なんか、うん、もったいねえとか思って見てるんだけど、ああいうのね。なんかこう見ててもなんか何とっても高いんだよね。この背景紙もそうだけど、背景紙までいかないサイズのってあるじゃないですか。もうちょっとちっちゃい、その物撮りの下に引くようなやつとか、
はいはい、
あれもさ1枚4、5千円とかさ、高いやつあるでしょう。
あ、それグラデーションとかになってるやつですかね。
グラデーションだったり、なんか柄が入ってるやつだったりと。
柄が入ってるやつ。まあその辺は高いですが、小さかったらね、自分で作りますね、僕は。
あ、そうなんだ。
インクジェットプリンターで。
フォトショップ。ああ、前、なんかやってましたね。はい、うん、はいはいはい。
あと、あと実は学校に PM9000C が使えた時は、
うん、
それを、ものすごくでっかい。あれは、幅どんだけなんだっけ ?9000 は、最大の幅で、900とかでしたっけ
?9000 だったら1100かかりますね。44インチ。
はい。で、それで、だから、2メートルの幅の画像を作って、
うんうん、
それで、分割して出して、
うん、
真ん中で貼り合わせて、
うん、
裏バッグとか作りましたけど。
ああ、なるほどね。
でも、それは、材料費とかそういうのが、こう、に持ちというか、だったので、うん、実際にそれを、ね、
自分でやったら高く、
逆に高い
か高く作るってことは。
かもしれないですけど、オリジナルなものは作れますよね。
ああ、なるほどね。いや、なんかさ、それ考えると、スノーさんと一緒に仕事してたところの一番長いサイズあったじゃないですか。
はいはい。
セレクト7000だっけ
?7000。セッター。
60、あれ、何インチだっけ ?66 とか言ってたんだっけ、
はい。
あれでなんかグラデーションで印菓子で、印菓子で作ったら代わりになったかな。
すごい高いし。
そうだよね。怒られちゃう わにしてもなんかねいろいろ、あの見てると小物系とか結構高いくてみんなこういうの買ってやるのかなと思って見てたんだけど、まあ、代用できるものは代用はするけど抑えるとこは抑えてちゃんとそれを使うみたいな感じの
代用効かねえやつは大体高いですよね。
ああそういうことなのか。
で写真道楽やってて最近こう道楽とか言うなって思われるんですけどやってて今一番きついなと思うのはカメラとかレンズとか三脚ぐらいはぬるいんですよ金突っ込むあれとしては。
はい、
うん、
一番本当にシャレにならないのは照明と背景とその、うん、要はスタジオ絡みに金を突っ込み始めると、
うんうんうん、
青天井です。
うん、はい、だよね。
お金入れようと思えばいくらでも入っちゃうんで、
うんうんうん、
オーディオ道楽の人が最終的に家一軒買うっていうのと多分あんまりレベルとしては変わんないんじゃないです
か。うん、なるほどね。
ね、自分でスタジオ建てちゃう人がいるわけです
し。なんだっけ、R がついた壁。
ああ、ホリゾント。
あ、ホリゾント。
ホリゾント。
あれのために家作るとか、そういう人もいるのかもしれないけどね。
まあ、ホリゾント作っちゃったらもう営業するしかない。
時間貸ししてとかね。
そう。
そう。商業用のカメラマンさんがに何写真を頼むとすごく高いとこうおっしゃる、
うんうんうん、
ね、特にウェブ系の方々が高いになりに金突っ込んでるんですっていうのはご理解いただけると若干こう写真屋さんがささくれだらずに済むかな。
ささくれそうだよね。
人間とカメラさえあればどうにかなるだろうっていう風な感じでこう積算されちゃうとですね、いろいろ切ないんで、ここはもうちょっと理解していただけると。
ねえ、だって高いよね。
うん、
そうなんですよ。一つ一つが。だからどうしたってその、ちゃんと物取ってって言ったら高い。なるのは必然だよねとは思うんだけどね。
うん、6畳マスタジオだったとしても、ライトスタンド買ってとかやり始めたら結構ほいほいお金飛んできますからね。
だってスタンドだけだってね、うん、ストロボが乗っかってなくたって何万円っていうお金がいるでしょう。だからあ、そう、あとあれだ、この高いと思ったのが色のチャート。
ああ、カラーチャート。
ああ
、あれはしょうがないです。あれは
そうなの。
グレーカードとかは最近随分安いの出てきてるんですけど、なんであれ高いかっていうと、前それこそ私はスノーさんに教わったような気がするんですけど、結局チャート用にインク新規で吸ってんですよね、起こしてんですよね。
あ、これ用のインクを作るってこと？
やっぱ印刷屋さんでいうところの特色がそのカラーチャート分全部ある。
ああ、はいはいはいはい、
という作り方をしていると理解していただけると、掛け合わせじゃない純色なんでどうしても高くなるっていうのは、ですよね。で、特にインクのも一応それはなんだ、構成するためのその基準になる何かなので、なんか要求品質異様に高かったりするわけですし、でもまあマクベスはもうちょっと安くなってもいいよなちょっと思いますよね。
あれはなんかちょっとなんでしょう、独占禁止法というか、
ちょっと多分パテントの値段とか乗っかってます。
ブランド名なんでしょうか。
でっかいチャート買うと今1万何本でしたっけ。
そうそうそう。
でもこの
持ってないです
よ。X ライトのカラーチェッカーって5万9850円って書いてあるよ。
でもやっぱ普通の人はそれはそこまで必要はないですよね。
なんだっけな、オリンピックの、強化合宿。
はい。
たことがあるんですよ。
はあ、
去年、一昨年の、もう一昨年なのかな、あれ北京っていつでしたっけ、北京じゃないな、一番最近のオリンピックって何、
アテネ、
いや、
あ、北京とどっちだ違うよ、
北京か、
北京、
北京か、北京の時に、ね、
いろいろひどい
北京の時に、ロードレースの選手がトラックもやってて、前橋のトラックに行ったんですよ。だから、まあ、はい、今度は競輪の選手の合宿の中に、まあ、そのロードの選手も一人混じってみたいな感じだったんですけど、記者会見みたいなちゃんとやってて、
はい、
で要はカメラって、動画のね、うん、ビデオ屋さんがいっぱい入ってて、
はい、
でその撮影始まる前にちゃんとこのカラーチェッカーとか出してさ、
うん、まあやりますね、
撮ってたよね、はい、あれ高いやつだと思ってたんだけど動画でも使うのね、
あ、動画はでも絶対使ってる感じです、
ね、あ、そうなんだ、
とりあえずこれなくてもなんかその辺の白い紙でやってますけどね、
あ、そうなんだ
まず最初にやってる感じです、ホワイトは撮らないと、
あの時が初めてかな、実物お店じゃないとこで見たのああやって使うんだとかって見てたんですけど、そうね、なんかみんななんか高か、ね、そこら辺がさ、さっきの話じゃないけどお客さんに分かってもらえればいいんだけど、分かんない部分でお金かかるよね、
うん、
意外と、
まあそうですね、
カメラが高いとかレンズが高いとかいうのはさ、量販店とかで見て
ありますけどね、
分かってるかもしれないけど、こういうその付随するものの値段ってお客さん分かんないじゃん、そこら辺
で、まあなんだろうな、業務用何かの値段ってでも大体どういう業種でも結構いい値段しますよ、そこら辺が割と伝わりにくいのはしょうがないのかなとも思うんですけど、
まあ、やり方でちゃちゃっとね、安くそれっぽくみたいなのができちゃったりするから、そういうところに気が回らないのかもしれないです
けど、物がちっちゃいと割とどうにかなるんですけどね、撮る方でも、
うんうんうん、
大きくなれば大きくなっただけそれなりに、
うん、
場所も食うわ設備も食うわって、
うん、
なるんで、
そうだよね、いや、なんかこういうので代用して使ってるものって他に代用できるものって逆に何
代用できるもの、
本当だったらこれ使いたいんだけど、高いからこんなの使ってるみたいなのってないの、
そうですね、まあでも僕の場合は一応一通りそういう照明機材関係はちゃんとしたものではやっていますが、あ、うん、あのね、ロールレフって知ってます？レフ板のあの丸レフ、丸レフって言ってこうバーンって広がるやつがあるんですけど、
はいはいはい、はい、
あれじゃなくてあのこうタコみたいに、あの空を飛ぶタコみたいに骨組みがあって、
うん、
で普段は分解してあるんですけど、
うん、
骨組みを組み立てると、うん、まあ大きいの畳1畳ぐらいの面積で、それにあの、うん、銀と白の、膜を張って、
うん、
でレフ板にするんですよ。
へ
ー、ロールレフって言ってるんですけど、
うんうん、
あの普段はそれ膜をこう巻いてあるので、
はいはい、
それがね、
うん、
欲しいんですけど、
うん、
それあるとすごい便利なんですよ。持ち歩くときはちっちゃいし、
うんうんうん、
で使うときはちゃんと
大きく使うから、
うんうんうん、それでもね数万円しちゃうんですね、大きいのはやっぱり。で、ホームセンターに行ってですね、
うん、
発泡スチロール、あの多分ハンスケさんも見たことあると思いますけど、
うん、
発泡スチロールでっかいのを買ってきて、
うんうん、
でっかいままだと持ち運びできないので、
うんうん、
カッターで切って、
うん、
それこそパーマセルとかで、ね、火をつけてです、
うんうん、
ロールレフならぬ折りたたみレフ。
ああ、なるほど。
はい。
はいはいはい。
で、しかも、ずっと使い続けているので、白くなくて茶色いっていうか、うん、ちょうどいい具合に、暖色系の色が、
なるほど。
反射するようになっており。もういい加減に変えられるとなんかボロボロかけてきて嫌なんですけど、
ね、おえ大きいのって何ぼするって。
いや1万円以上軽くします。2万円、まあ、数万円します。大きくなるから、
どれぐらいの大きさがいるの。
いや全身もし取るんだったら、
うん、
全身より大きいというか、
あ、そっか、
近い大きさ。
そうだね、セブンのテストしたところにあったのは、えらいでっかいやつだと思うね。
うん、あ、学校でしょ
う。使ってないけど、立てかかってたよね、まあ、でっかいのが。
はい。
やっぱ、まあ、あれいるんだ。
うん。まあ、あそこまででかい必要あるのかどうかわかんないんですけど、
うんうん、
あれは天井が めちゃくちゃ高いところなので、
うんうんう
ん、なんか勢いに任せて作ったような気がしない
はいはい、はい、
すごい高いですよね、あれ、
うん、すごいなと思って。
2メートルちょっとある、 2メートル半ぐらいあるのかな、
うんうん、
ありますけどね、
うん、やっぱでかいに越したことはないんだ。
うん、なんですよ。でもそんなもの、そういうのって外で使えないんですよ。やっぱり軽いし、軽すぎるし、
うんうん、
セットは、セットって言って、こう、ライトスタンドみたいなもので、挟んで置いとくとかできないんですよね。
うんうんうん、
なかなか
。
風吹けば飛んでくしっていう感じで。
うんうんうん、
そういう意味では、ちょっと貧乏には辛いっていう感じです。
なるほどね。いやー、でもなかなかやっぱ難しいね。あんまりさっきの話じゃないけど、安っぽいもの使っててってそんなに言ってんのみたいな風にね、
そうですね、
言われちゃいけないから、ちょっとしたもの揃えなきゃいけないみたいな、ちょっとそこのあれも切ないよね。
はい。
だってそのさっきの最初にあったホワイトボードって別にそこが、うん、最終的には必要になる部分じゃないんでしょ。
ないんでしょ。ただ撮影してる時の見栄えの問題。
それだけなんだね。
はい。
まあなかなか難しい感じがしますけど、絵で上げてもらったのがこれ何？時間穴開いてますみたいな。
はい、
これあれでしょ？例の。
そう、例の
ドンケバックで擦れてっていうこと。う
ん、あ、ドンケじゃなくてテンバです。
あ、テンバ。
はい、テンバの。天馬のナイロンの体に当たる部分、僕の扱ってるやつ古いタイプなので、
うん、
防弾チョッキにも使ってますって、丈夫すぎて、
うん、
前はほらここにゼニガメのワッペン貼ってたんです
けど、
またゼニガメのワッペンを前使ってたやつは、
うん、
から剥がして置いてあるので、
うん、
貼ろうかなと思って。
ドンケのバリスティックじゃないの？テンバの方だったの？
あ、ドンケはね、今のドンケ、ほら、体側、あれでしょう、柔らかい布になってるじゃないですか。
うん、え？
なってません。
同じ生地だよ。
あれ、同じ生地だっけ？
あ、わかんない。違うの、あれ。
僕のや、確か、体に当たる方は、
うん、
バリスティックじゃなくて、
うん、
普通のっていうかキャンバス地に、あ、バリスティックだ。
でしょ？
あれ？あ、違うな。あ、バリスティックですね。なってます。はい。でもドンケよりはやっぱりテンバーの方が、なんか、
強力なんだ。
あれですね。うん。大根おろしっぽい感触です。
なるほど。でもこんなになっちゃうっていうのはすごいね。
そうですね。本当に、他のところまだいけそうなんですよ。まぁ、ちょっと下手ってはいるんだけど。
ここだけ、なんとかする
わ。あと半年はいけるだろうって、あと1年くらいは履けるよねっていうところで、先に穴が開いちゃうので、ここだけ、う
ん。なるほどね。
悔しいよ。はい。
じゃあまたゼニガメ 当時は。
はい、わかる。
ゼニガメが擦れていくことはないの？
ゼニガメは、あ、でも若干下手ってます。
なんだ。そのゼニガメが進化すると 何になるんだっけ？
いや、知らないですよ。忘れました。なんだっけ？
進化系の
カメックス。違う。
あ、そうだ。そんなんだ。そんな
よく覚えてる。
じゃあ、今度はそう、カメックスの。
はい。
で、壊れたのが。
はい。これオフカメラ集コードって言いますけど、うん、3つ目ぐらいですかね。プロになってからとか、仕事始めてから。
そんな壊れちゃうのこれ。
まあ、断線です。
ああ、はいはい、はい。
で、断線したらもうやっぱり取り替えるしかないので、修理ってまず無理っていう話なので。
ああ、なるほどね。まあ、
1000円ぐらいですからねって言われるんですけど、サービスに持っていくと。1000円だって痛いよ、とか。
そうだよね。あ、そう、これで思い出した。もう一つ。高えと思ったのが、
はい、
あのバッテリーの外付け、
あ、
ただの、はい、ただのケースで、
あ、
あれなんぼやっけ、2万弱ぐらいだっけ、
あ、あのあっちですか、ストロボ用の、
そう、クリップオンにつける、
はいはいはいはい、
炭酸8本入れる、 あれ炭酸8本のケースだけじゃないですか、はい、
あ、でもあれ電子回路入って、
ね、電子回路っていうか、あの、小圧回路が入ってるんで、
うん、一応、電子部品です。
あ、そうなんだ。
電子、
あの、小圧ってどういう、上げるってこと？
電圧上げて、上げるっていうのが入ってるはずなんで、変な回路突っ込むと、間違いなく火吹くんですよ。
ま、うん、そうなの、
うん、ストロボ周りは結構怖いですよ。
へぇ、
あれ、だいぶ高電圧になってるはずですよね。あの、ほら、昔だったら積層で 315V とか200、
うん、
240V だっけ、
うん、ですね。
あの、でっかい乾電池の塊を使ってましたけど、うんうん、まあ、あれとほぼ同じだけのパワーを出してるはずなので。
炭酸8本からそんなになっちゃうの？
うん、
そんなにするのに、回路が入るという感じですかね。今はでもそんなに電圧上げなくても動くんかな。うちにあるやつが多分そういう古典的なあの3パックの TR パックっていう製品がやっぱりそういうのがあって、はいはい、うちで使ってるやつとかだと多分本気でなんか数百ボルト出るんじゃないかなとか思うんですけど、
これなんかただの、
あ、見た目はね
軽いしさ
そうです、うん、まあよくでき、そういう意味ではよくできてるんですよ。あの十何年前のそういう積層のあのでっかいのと比べればね。
ああ、そういうことなんだ、うんうん、まあでも、まあ、これ様々ではあるんですけど、じゃあこれは戦いとか言ってちゃいけないのね。うん、なるほど。で、次が、
はい、
あ、出ました。
はい、
乾
燥剤。
乾燥剤。
これも意外と、
うん、
特にあの梅雨のシーズンとかね、
うん、
もう何千円とまではいかないけど、
うん、
1000円、2000円っていう単位で、
うん、
使ってしまいます。
うん、これはもう僕クリア。
クリア、 あれのあれ
そう、あれはやっぱいいよ。まあ、
引っ越すとか
よっぽどひっくり返すとかそういうことは、
あ、
まあ危険性はないとは言わないけど、まあそんなにひっくり返すこともないしね。だから僕も確かにこれはそれあれにする、あの押し入れ用みたいな、湿気取り増産みたいなやつを今使ってますけど、それまではもうこれこういう風に山になってましたね。てか僕このタイプじゃなくてもっと小袋のやつ、
は
あ
は
あ、透明で、はい、それこそあのおせんべいの中に入ってるようなちっちゃいサイズ、はあはあ、あれを5、6個ボロボロって入れてやって使ってたんですよ。 それが1000円で何小袋が何個入ってるんだろう、何十袋っていう入ってるやつを買うんですけど、やっぱ梅雨時期になると早いですもんね。
はい、そうなんです。あ、気がついたらボコッと膨らんでるから、カチカチになってたりとか、
なので結構頻繁に使ってましたけど、僕これ最初海苔に入ってたやつとかそういうのをかき集めて入れてみたことがあったんだけどあんまり効果ないね。
ああ、まあ食品用のやつはほらあんまりね強力すぎると食品そのものが匂いがなくなったりとか、
あ、そっか、
乾燥しすぎてパリパリになっても
そっか、ね、
多分ちょっと弱めだと思いますね。
ああ、なるほどね。あれをだからね、いっぱいこう中で見つけるたびにこう放り込んでてたのもうなんか見つけるたびにそのドライボックスの中に放り込んで少しずつ増やして、その小袋を減らせるかなと思ったんだけど、ほとんど減らせることがなかったので、ゴミを自分のところに持ってきてるだけだなと思って、それはやめたんですけど。あ、え、これ何、肥料として使えるの？
あ、あの石灰のやつは、
あ、石灰か、
うん、まあ肥料っていうかその土壌をアルカリ
にするやつよね、
はい、
うん、使いますもんね、
はい、
でもあ、そうか、これ
石灰畑があるわけじゃないんで
え、これレンジで再利用できるやつじゃないの？
いや、それは書いてないな、書いてなかったな、うん、やってはいないですけど、やったら怖そうだな、ね、
え、でもスノーさんレンジで再利用するやつ使ってんじゃなかったっけ？
あ、それも、うん、あれ、それはシリカゲルですね。
うんうんうん、
シリカゲルはレンジで再使用できるんだけど、
うん、
石灰はレンジでやったらすごい熱持って大変なことになると思うんですよ。
あ、いやいや、もちろんそうだけどえ、あれ、そのレンジのだけじゃないんだ、石灰のも併用してるとか。
あ、併用してます。
うん、これはもう使い捨てなんでしょ？
これ使い捨てですね。
なるほどね。小関さんは何使ってんの？
古典的なというか写真用品店のいつもの
シリカゲル。
あの、ジャンボカビストッパー。
あ、じゃあ、これですね。
てか、もう定番というか、他に、あの、近所行って帰るのそれしかないんで、うん。あんま遠出して、そういうの買いに行ったりとかはしなかった。なんか、申し訳程度に湿度計ついてる箱はあるんですけど、
うん、
絶対これ精度出てねえよなっていう。
ああ、そうなの？
はしますね。
2000だかそこいらで買ったやつ、そのまま信用して掘り込んでんだけど。な
んか、そう
ですね。うん、あからさまになんかこう湿度上がりすぎてたりしたらなんか足してみたりとか、そういうぐらいにしかあんまり見てないですね。
ああ、なるほどね。いや、まあなんかいろいろとお金かかりますが。
はい、
貧乏カメラマンとしてはなんかうまく、でも難しいよね、再利なんか代用品でできるものできないものがあるからね、
うん、そうですね、
うん、まあ頑張って単価を上げる方向で頑張りましょうかという感じでございますが、
はい、
最後に12月5日イベントをやります。12月5日の、お台場カルチャーさんの夜の部をお借りしまして、イベントを開催します。食い倒れ万歳とみんなのダイエットに加えて、このフォトスクランブルも登場します。
はい、
しかし残念なお知らせが、
はい、
この番組スノーさんのフォトスクランブルなんでございますが、そのスノーさんがお仕事ということで、今回スノーさんはご登場いただけないんですが、またね、あのスノーさんというか、まあ他の番組も含めてちょっと改めて機会は作りたいなと思っているんですが、今回は、フォトスクランブルからは小関さんが登場してもらって、
はい、
何にしましょう。
いやなんかまだ割と白紙に近い状態なんですけど
そうよね。っていうかはあの現時点であんまり時間すらはっきりしてません
あそうなの。
各番組ごとの割り当てっていうのがちょっとまだはっきりしてないんですけども、まあできたらなんかねちょっと実演的なものとか、小関さんの濃いお話とかいろいろやってもらいたいなと思っているんですが、フォトスクランブルからも参戦しますのでぜひ12月5日ご予定の方開けといていただいて、と言っているところで小関さんは切れてしまいました大丈夫なのか12月5日みたいな感じですが小関さんにもちょっといろいろとね、アイディアというか案はいろいろ考えてもらっているんですけど、なんか、はい、スノーさんの個展に行った時に、はい、ラーメン屋さん行ったじゃないですか。
あ、はい、
あの時の小関さんの味噌ラーメンがすっごい強烈な印象が未だに残ってましてちょっとあれはぜひ皆さんに見ていただきたいなと、まあ、見ようと思えば見れるんだよね
まあ、あのフリッカーにあってありますんで、ああ
小関さんのフリッカーを見ていただくと見れるんですけど、まあ、ぜひイベント会場でもちょっとそれを見ていただきながら、
まあ、晩飯写真ないと何でしょうね何なんでしょうね。
でもほら今さツイッターとかそんなのでこうなんか食べに行った時に写真撮るっていう人すごい多いじゃないですか。そのしっかりカメラ構えてっていうんじゃないけどさ、携帯だったり iPhone だったりそんなので写真を撮ったりする機会ってすごく増えてると思うので、なんかあの味噌ラーメンをお手本にどうせだったら美味しそうに撮ろうよみたいなのをちょっと実演講義をしてもらうのも一つかなと思っていたりもするんですが、まあ、最終的にどうなるかはねまたおいおいご紹介していきながら、12月5日に向けていろいろと楽しんでいただける内容を考えていきたいと思っておりますので、ぜひ、来週再来週ぐらいにはなんか応募の方法とか具体的なご紹介ができると思いますが、現時点では日程だけなので、日程と場所か12月5日のカルチャーカルチャーさんです、お台場の観覧車のふもとにあります、ゼップ東京の上、あれ上だよね、ゼップ東京が
上で
下なん
で、ね、ゼップが下です。ちょっとね入りにくいんで、なんだっけ、トヨタのあのショールームの2階のあそこから行くのが分かりやすいです。
なんか渡り廊下みたいな感じ。
何でしたっけあそこの名前、アムラックスじゃなくて、
アムラックス
なんだっけ、
何でしたっけ忘れちゃった。トヨタかなんかでしたっけ。
トヨタでもあのショールームが
あるんですよね。
あるんですけど、
はい、
そこの2階を通り抜けて、渡り廊下出るとすぐです、
まあ、お台場の観覧車を目印に向かってきていただければなんとか見つけていただけるんじゃないかなと思いますので。
ところにある、はい、
うん、そうなんです。
なんかちょっと敷居高いですね。
会場出て上見上げたら観覧車バーンって見えるような感じですね。
いや行ったことないです。
ぜひ、12月5日お越しいただければと思います。で、その12月5日には姿を現していただけませんが、
はい、
スノーさんに会いたい方は10月15日、
はい、
スノーさんの個展が、10月5日から10月16日、ドジオーバーザレイリバー、
はい、
川を越えて、
はい、
そのまんまやんっていう感じがしますが、スノーさんの個展があります。ギャルリッドミソ名誉で開催されますが、公開してる時間が12時から18時になりますので、
はい、
18時までにお越しいただいた方 して、お時間のある方はそのまま残っていただいて、一般の方が、お帰りになられた後ギャラリーの方を閉めてですね、公開収録をしたいと思っております。その中で、まあ、作品についての解説とかも交えながら番組の収録の様子なんかもご覧いただければということで考えておりますので、こちらは、入場無料、参加無料ということでやっていきたいと思いますし、去年好評だったという須野さんのテストプリントの、テストプリントって言うんだっけ、なんだっけ、
あ、まあ、あの
テストピース、
テストピース、テストプリントでいいです、
テストプリント、
はい、はい、普通結構大きな印画紙でやるんですけど、僕の場合は幅1センチぐらい、うん、あのすごい、あのチコンブみたいなもの、
あれ大きさです。1センチってそんなだったっけ、しおりぐらいの大きさあるでしょ。
あ、いろいろいろいろですね、うん、
あ、もっとちっちゃいのもあるんだ。
最近どんどんケチになってきて
それでコンブつけたのか。
そうそうそう、そうなんです、本当に色合いといい、うん、こうなんていうでしょう、カールの仕具合といい、出汁昆布のような感じ
なるほどね
すごい貧乏臭い、
まあ、それに作用していただいて、まあ、しおりとかにしたらちょっとおしゃれな感じになってね、
はい、
作品の一部ですしね。で実際今回の
そうですね、
個展で出す作品をプリントするために作ったテストプリントだもんね。
はい、
なので、とても価値のある一枚じゃないかなと。
はい、
いや、あるでしょ、だってこの個展見に行って気に入った作品の一部かもしれないわけでしょ。だってあの、なんだっけ、よくあるじゃないですか、 DVD に、はい、あれだ、エヴァンゲリオンの映画の DVD 買うと、
はい、
そのフィルムの一コマがあって、どっかのシーンのやつはオークションで何万円何十万円とかになるみたいな、それと同じようなもんですよ
すごいです
なのでオークションでどんだけ値段がつくかは知りませんが、そういったテストプリントのプレゼントもありますので、よろしければ10月15日お越しいただければと思います、
はい、
ということで、今週はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのは半助と、
はい、その例の12月5日はですね、
うん、
をあのスプリングでちょっと山、うん、信州の山の中に、はい、3日間あのはなんていうんでしょう、ぐるぐる回されてくる感じになった
それ初日なんだよね、
うん、まあもう受けちゃったのでダブルブッキングになってしまったわけなんですけどで今日はあーあーとか思ってたんですけど、ね、うん、そしたらあの別なところから、うん、来年の5月のご予定はいかがでしょうっていううわ大物じゃん俺みたいな感じ
すごいじゃん
空いてる日決まってるんですけど、
うん、
あのあ分かりました、ちょっと調整しますって返事してしまいました。
いやでも僕も言うそれあ、じゃあちょっと確認して電話しますとかね、
はい、
あ空いてます空いてますって言うんだけどはい、
はい、っていう一応売れっ子、
うん、
なんでしょう、タレントなのかなんだかよくわからない、
はい、
スノート、
はい、
はい、
はい、プレゼンの類をろくにしたことはないんで、果たして、うん、12月5日まともに回せるのかなとかいう不安を今からこう抱えている戸籍と、
はい、
でした、
でした、
はい、ということでまた来週に